ようこそ仙台
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と
中国出身の高拓文です。
今月のテーマはうるう年、いつもより1日多い年です。今日は優しい日本語でお送りいたします。2月になりました。新しい年になってからあっという間の1ヶ月でしたね。さて今年はうるう年です。4年に1回やってくるこの年の2月は29日までありますので、皆さんもどうぞお間違いなく。今月のテーマはうるう年、いつもより1日多い年です。出演者の皆さんと日本のうるう年の由来や周期的な出来事などについて楽しくお話ししていきたいと思います。では拓文さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもう本当にあっという間でしたよ ね、はい、ですね。なんかついこの間明けましておめでとうございますって言ってたと思った
けど ね、
はい、あっという間に2月ということで ね、今回はうるう年というテーマなんですけれども、
はい、
うるう年って中国では、
はい、ありますね、
はい、あってで多分同じ漢字を使いますかね、
漢字が同じですよね、
うんうん、門構え、門という字に王とか、はいはいはいねはい、で門と書いて王様がねその時には外に出ない時期だったっていう日だったっていうふうに、
そうなんですか、
はい、聞いたことがあってですね、その由来の字らしいんですけれども、
いや全然知らないですね、うん、それは。
ただ日本ではその漢字が当時なかったので、はい、それでこう三髄がついてるね潤うという漢字が、とても似ていたので、
あ似たのでそれを
潤年という、ね、呼び方にもなったと言われていますね。いつもだったら2月28日までが29日まで366日ありますよということなんですけれども、うん
はい、
ねえ、まあ、多分さうるう年について考えたことあります
か？いや全然全然、まあ、この収録が初めて考えました、ね、
初めて考えました
そういうチャンスをいただいて、まあ、いいと思います
ありがとうございます。でもね私小さい頃思ってたんですよ、はい、うるう年の2月29日、
はい
まあ、よくその日のニュースなんか見てると今日はうるう年ですっていうね、うるう年の29日ですなんていう聞くたびに、
はい、
じゃあ4年に1回今日この日に生まれた人はどうなるんだろう、
あ確かにどうなるんですか
ね、誕生日どうなるんだろうってすごく疑問でした、まあ、
4年人になるじゃないですか、
ね、4年に1回しかお誕生日おめでとうって言ってもらえないのかなとかね、はい考えてたんですけど、これちゃんとねやっぱり法律があるんですね。
そうなんですか、うん、やはり法律は、まあ、
法律は
抜け目ないです、
抜け目ない、何でもきちんと決まってたんですね、
はい
日本だと年齢計算に関する法律というのがあるんですけれども、
そんなものあるんですか、
うん、みたいです。私もねちゃんと調べたの初めてだったんですが、
はい
2月の28日の24時、はい、夜の12時ですね、0時ですね、
はいはい、
24時をもって年を取っている人、満1歳になっていると考えるので、
はい
いわゆるうるう年じゃない時でも2月29日生まれの人は3月1日生まれ
そういう
扱いとすると、
確かにこっちの方がまあ自然的かもしれないですけど、うん、28日の月の日となりますので、
そういうことなんですね、うんうん、なのではあはあなるほどねと3月1日生まれかということで、うん
はい
一瞬納得しかけたんですが、私が調べていたものによると、でも自動車の運転免許証、
うんはい、
よく更新してくださいっていうね、はい、連絡が来たりしますね、お手紙でね、あれ誕生日を起算してるんですけれども、誕生日からの起算なんですけれども、はい運転免許証については2月28日生まれ、とする、2月29日生まれの人は2月28日と同じですよということで有効期限が更新されています
。ややこしいですね。やめてほしいですよ。
一個にねしておいてもらえるといいんですけれどもね。
確かに、
うん
まあ、海外でも同じですかね、こういうのは。
どうなんでしょうか。で実は私アメリカの方も少し調べてみてたんです。アメリカのねある大学のサイトに行きまして、
は
い法学部の教授の方がちょうどこのうるう年についての、はい、質問を受けてですね答えているあの、はい、やつがあったのでそれを読んでいたんですが、 それによると大した問題ではありませんっていう
前置きが、まあ、めちゃ大事な問題なんですけど誕生日とかも関わります
し、うん、大した問題ではありませんという前置きがあった上で、はい、ただやはりアメリカでも法律的に考えていくんであれば、うん、基本的には3月1日生まれの人と同じ扱い、うんね、うん、さっきと同じ理由ですね、
はい、
なんですけれど、まあ、アメリカの場合は今度州によっていろんな法律がまた決まってますね、はい、
確かに、まあ、州によって全然法律が違いますし、
ね、はい、なので州によっては2月28日生まれと同じことにもなるでしょうということなので、まあ、つまり言えるのは、2月29日生まれのラッキーな、
う
ん、
ラッキー、ラッキー
というお聞きいただいているラッキーなそこのあなたにはですねぜひあの国ごとに、ルールちょっと変わってきたりしますので、はい、調べていただいて、間違いのないように過ごしてもらう
の
に、
まあ、アメリカの州で、まあ、28日で、うん、あの誕生日を迎えて日本に帰ってからもう一回誕生日できるんでしょ。
あ、そういうことかもしれません。あ、いいですね、ポジティブに考えると。
いいじゃないですか、もう2回誕生日できますね。
うん、なかなかね本当にこう何年に1回とかね言われるとややこしくはなりますけれども、ぜひね面白いんだなと思って2月29日を楽しみにしていてもらったらいいのかなと思いますね。でもその1年366日なんですけど今年はね、
うん、はい、
この1年が1日多い、どうですか、たくむんさん、嬉しいですか。
まあ嬉しいといえば嬉しいかもしれないですねまあやはり1日増えるということでまた1日、まあ、いろいろことできるかもしれないですね、
うん、
まあ、1日休み増えるのがいいんですけどね。
いやって思う人がいるかもしれないなと思っての、 あの今の問いかけだったんですけれどね、確かに休みが1日増えるなら悪くない、はい、
そうですね、
いい話ですよね、うんうん、まあ、せっかく1日長くありますのでね、
はい、
有意義にその1日を、ね、使いたいなと思いますよね、
うん、そうですね、1日できることは、うん、まあ、多いですね、
いろいろありますよねきっとね、
はい、
はい、1年365日足りますか。
いや、足りますかっていう
の足りますか、
まあまた垂れるんですけども、うん、まあ、ちょっと切りが悪いですので、あ、まあ、400日にしてほしいです。
400日ぐらいね、はい、あるといいかな、覚えやすくていいかな
っていうことですね。でも、まあ、天文学的にはまあ許されないですけど
そうですね、はい、天文学的な要素でこのウルー年というのがね決まっていた。あとウルー秒とかね、ウルー分とかね、はい、いろいろあるらしいですけれどね、
はい、そんなのもあるんですか、うん、
はい、興味があったらぜひ調べてみてください、はい、その時間のやっぱりズレをね直すためのものということで聞いています。でそんなウルード氏なんですけれども、
はい、
ウルード氏オリンピックがある年とね、基本的には一致しますね、
うん、今年のオリンピックはどこでしたっけ。
今年はパリですね。
パリですか、
うん、前回が東京、
東京、
なんか、ね、うん、コロナのせいで
確かにな
んかこうちょっと印象が薄くなってしまったのが残念でしたけれど、はい、今回はパリということでね、また夏頃にね、はい、たくさん放送があったりして
楽しみです。
楽しみですよね、やっぱりいろんな国が出てるから楽しいですよね、
は
い、
そうですね、
うんうん、でもなんか他にこう何年に一度のイベントっていうか、たくさんパッと思いつくの
かな。やはりオリンピックと似たような、うん、まあ、スポーツだとワールドカップですね、う
ん、ワールドカップですね、確かに
昨年ですね、
サッカーね、
うん、サッカー、うん、
やっぱりこう何年に1回とかって言われると特別感がありますね、
はいはい、そうです
ね、まあ、毎年1回っていうのももちろんね大事な大会なんですけれど、4年に1回っていうとこう、はい、自分の年齢とかねそういうのいろいろ考えたりするから、はい、こう特別な感じがします、ね、
この何年1回のイベントというと天文学的にはあの流星群とかもそういうイベントもあります、
ね、確かに確かに、それこそ毎年1回ではあるけれど、こう獅子座の流星群とかね、ついこの間ですか12月にやったやつ、あ違う、あれは双子座だ、双子座の流星群、
双子座の流星群はまあ今年の12月15日
に来るんです
、10年一度に、
うん、いや、そうです
ね、ありますね、
ありますね、
まさにあのこの日、あの日は実はちの誕生日なんですけど、
あら、おめでとうございます。
ありがとうございます誕生日
いいですね、誕生日
流星群を埋めるのはいいですね、
楽しみです ね、そういうこうなんかね何回に1回しかないなとか、
はい、
あとそうですね、天体ショーとかだと結構月食とか日食とかね、はい、本当にこの時を逃すと次は十何年後ですとか、
そうですね、
何十年後ですとか、うん、下手したらねもう人生で1回しか見られませんみたいなことも起きたりするので、ね、
は
い、
実は自分は日食見たことないですけども、
うんうん、
好きさんはどうですか。
あ、私1回あると思いますよ、なんか、
はい、
あのみんなで一生懸命サングラス買ったり、
お、
あの黒いのを買って見えるかなってやったことがありますね。
見えたんですか。
見えました見えました、なんかほんのちょっとずつこう影ですけどね、こう隠れていく感じが分かって、 なんかこうサングラス買ってみた覚えがありますので、うん、飲食やりましたね。
めちゃ見たいですね、うん、飲食。
やっぱりこういろんな条件も揃わないとですもんね、その時に自分の住んでるところが晴れてないといけないとかね、いろんな条件があるので、本当にこう、うまく揃った時にはぜひ見逃さずにね、トライしてみるといいのかな、
確かに
と思いますね。
自分はその2食も見たくないし、月食も見たことない、うん、流星群も見たくないですけど、
そうですね、ぜひちょっとどれか1個ぐらい
どれか1個くらい見たいですね、
いいと思いますよ、うんうんうん、はい、あ、確かに天体ショーもありましたね、
うん、それ一番なんか楽しいじゃないですか、
うんうん、なんかこうロマンがあり
ますね。そう、ロマンありますね。しかもなんか何十年一度しか見れない、だから、まあ、人生の中で、まあ、一度見れたらラッキーという感じですね、
うんうん、そうですね。なんかこうそういうね、何年に一度っていうのはやっぱりそういう特別感ありますが、
はい、
あの徳文さん自身は、まあ、何年に一度とは言わないですけど、
はい、
そういう周期的にというかな、はい、何ヶ月に1回とか何日に1回とかこう決めてるようなイベントとか決め事とかありますか？
はい、ありますね、まあ、例えば1年1回、うん、まあ、実家に帰るというか、その自分の国に、はい、あの帰るんですけども、
うんうんうん、
だいたい夏休み
決めてるのね、
に、はい、まあ、8月くらい8月くらい、まあ、1ヶ月くらい、まあ、家に帰って、うん、まあ、ゴロゴロするんです
けど、ゴロゴロする、いや、はい、いいと思いますね。なんかそういうのって決めてないと ね、
そうです
ね、いつでも帰れるとかね、いつか帰るとかだと絶対帰らないから、
ね、そうですね、
うんうんうん、
それと、あの、まあ、毎週1回、うん、あの家族とビデオするんですけども、うん、毎週土曜日に、まあ、家族と、まあ、4時間くらいビデオするんですけども、
うん、いいですね、大事な時間ですよね、
は
い、
家族ミーティングですね、
家族ミーティングを開催する、ね、
はい、
特別感がありますよ。
そうですね、うんうんうん、鈴木さんは何かあるんですか？
いや、私はね、そうですね、確かに学生の頃はやっぱりそうやって実家とのコミュニケーションをね決めてたりとかってありましたけどね、今はもうどちらかというとこうね、2ヶ月に一度お風呂の防カビ剤をセットするとかね、そういう、
確かに
非常に現実的な、うん、あのことを決めてはいます。でもそうやって決めるとね、なんか習慣づけになっていいですよね、はい、そうです
ね、習慣が大事ですね、
こう、うるう年って、はい、せっかくの4年に1回しかない、ね、
はい、
年ですので、ぜひその1日を楽しんでもらうのと、
はい、
あとはそれにちなんで、まあ、いろいろなね、自分なりの何回に1回っていうか ね、
う
ん、
そうですね、
何日に一度っていうのを決めてみると面白いかもしれないですね。
そうですね、いろいろ挑戦していきたいです、ね、
はい、今日は面白い話どうも、
どうも
ありがとうございました。
こちらこそ。
はい、最後にセンティアから仙台市のイベントのお知らせです。3月9日土曜日に仙台市が開催する仙台防災未来フォーラム2024に参加します。仙台防災未来フォーラムは防災に関する取り組みを発信するイベントです。センティアでは仙台市に住んでいる外国人住民のこと、外国人住民に向けた多言語による情報発信の取り組みを紹介します。また外国人住民と関わりのある方々とのパネルトークを予定しています。外国人住民のことをもっと知りたい、防災について一緒に考えたい方の参加をお待ちしています。当日はぜひ会場にお越しください。開催日は3月9日土曜日、場所は仙台国際センター展示棟です。時間、プログラム等の詳細はセンティア国際化事業部ホームページをご覧ください。日本人の方も外国人の方もこれを機会に防災について意識を高めてみませんか？どうぞお気軽にご参加ください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。